経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード6616、トレックスセミコンダクター代表取締役社長木村武さんにお越しいただいています。木村さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
では早速ではありますが、トレックスセミコンダクターの事業内容のご紹介をお願いいたします。
当社はですね、アナログの半導体製品である電源 IC、 パワーマネジメント IC製品に関わる事業を行っています。電源 IC は、まあ、皆さんの身の回りの様々な電子機器に使われていると思います。その電子機器の中でですね、電源、電圧をコントロールする、そういった、まあ、半導体製品になります。まあ、当社はその電源 IC のですね、企画、それから開発、まあ、販売までを行うファブレスの半導体企業として、事業を進めています。
ありがとうございます。また詳しい事業内容などについては後ほどじっくりと伺わせていただきたいと思います。まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。木村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では木村さん、生年月日を教えてください。
1966年、昭和41年の1月10日生まれです。
はい、現在おいくつでしょうか。
今59です。
ご出身はどちらでしょうか。
大阪の北摂茨城市の、まあ、生まれ育ちですね。
はい。はい、子供の頃振り返ってご自身でどのようなお子さんだったと思われますか。
そうですね。まあ、割と活発で、まあ、運動がすごく好きだったので、いろんな運動して遊んでましたね。
将来についてはどのようにお考えだったでしょうか。
いや、あまり、こう、明確にはなかったですけど、まあ、でも、なんとなくこう、まあ、割とこうものづくりっていうんですかね、はい、まあ、そういったものにすごく興味があったので、漠然とそういうね、ものづくりみたいなことをしていきたいなと思ってましたね。
はいはい、そして進まれた大学の学部も工学部電気科ということなんですが、どのようなことを学ばれていらっしゃったのでしょうか。
はい、まあ、4年間で、まあ、最後、まあ、卒業研究っていうんですかね、研究室は光磁気メモリー、まあ、昔まだね、ああいう DVD だとか、はい、ブルーレイが流行る前だったので、うん、そういう磁気メモリーの開発というのをやっていると、まあ、研究室で、私はその中の磁性材料の研究で、まあ、スパッタリング装置、研究室にあったスパッタリング装置で、うんうん、まあ、その静膜条件なんかを研究してたというようなことですね。
いわゆる磁気メモリーというのは、あの CD のような形をしたもので、こう、はい、光で何かこう読み取って、
光でその磁気を反転させてメモリーを作るという技術ですね。はい、
その表面に対する何かの加工であったりの研究。
そうですね、材料自体が、まあ、その光のエネルギーだとか、はい、そのレーザー光源によって、はい、その反転精度、はい、メモリーの精度がどうなるかというのをやってましたね。
はいはい、そういった研究をされて、ゆくゆくはその研究に近しい就職先をというお考えでいらしたんでしょうか。
そうですね、まあ、あんまりそこにこだわりはなかったんですね。はい、まあ、先ほど言いましたように、まあ、大阪だったので、まあ、近くに松下電器だとか、三洋電器とか、
はい、
いっぱい家電メーカーさんがあったので、はいはいはい、漠然となんとなくそういう家電メーカーに行って、なんかそういう商品を作りたいなというようなことも思ってたんですけど、研究室の先生からたまたまそういう半導体、今ちょうど研究テーマでやっている半導体の方に進んでいったらどうかというお話いただいたので、まあ、それでいろいろちょっと調べて、はい、半導体のメーカーというんですね、半導体の仕事ができる会社を選んでいったと。まあ、私がまあその最初に入って会社は半導体の会社ではなかったんですが、ただまあその会社の中に半導体部門が あった大阪にあったので、まあ、そちらを選んだということですね、
はい、では社会人のスタートについてお聞かせいただきたいのですが、どちらにご就職されたのでしょうか。
はい、会社はリコーですね。でリコーはもともとコピーとかファックスを作っていて、
ま
あ、でリコー自体はそのエンジンは画像処理エンジンをまあ自社で作るということで、半導体の工場をもともとその紙を作ってた工場が大阪にあって、うん、でその紙の工場の跡地に半導体工場を作ったという経緯がありました、はい、でそこで私、まあ、そこの半導体の部門に配属されたということになります、
はいはい、ご担当されていた業務というのはどういうことになるの
ですか、は
い、
私はまあ半導体の製造プロセス技術と言われている、うん、まあ、もの半導体のシリコンのそういったデバイスを作る側の技術分野にいました、はい、で、まあ、その中で私の担当してたのはそのクリーンルームというところで半導体を作るんですけど、そのクリーン度をまあいかに保つか、よりきれいな工場にするか、もしくはそのもの流れてる作られてる製品のぶどまりをいかに上げていくかという、まあクリーン化技術というようなテーマで、まあ当初仕事をしました。
そのお仕事は何年ほど携わられて
る？ですね、その仕事は7年ぐらいですかね、うん、はい、で、まあ、ちょうどその、まあ、会社の中でいろいろこうローテーション等の動きがあって、はい、でその後、まあ、開発設計アナログの半導体の設計の方に移動をしたということになります、う
ん、その開発に移動されてからはどのようなことを担当され
たんですか？まあ、そこでは、まあ、今、まあ、当社が今やっているような電源 IC の設計部門でした。で、まだそのリコーの半導体の事業の中ではまだ規模としては小さかって、うんうん、まあ、どちらかというとそのスタートアップに近いような事業分野だったんですけど、うんうん、まあ、そちらに配属をされて、うん、まあ、そこからまた一からその設計の勉強をまあ始めて、いろいろ製品開発というのを始めていったということですね。
は
い、
電源 IC というものとはそこで接点が生まれた、ね、ということなんですけれども、はい、この現在のトレックスセミコンダクターに転職をされたきっかけというのは何だったのでしょう？
まあ、リコの中でもある程度それが成長して成熟していったということで、はい、まあ、私もキャリアアップをいろいろ考えてた、まあ、30代半ばでしたけども、うん、まあ、よりその技術力を上げていくたりとか、まあ、いろんな新しいことをやりたいというような思いもありまして、うん、ちょうど、まあ、同業他社ではありましたけども、はい、まあ、今のトレックスその前身ですけどね、うん、トレックスの前身の会社に今転職したというような状況ですね、う
ん、はい、そちらでご担当されていた業務というのはどういったお仕事でしょうか？
はい、まあ、ある程度そのリコーの時にいくつか製品開発を担当はしてたので、はい、まあ、そういう経験をもとに今度はちょっと企画、その製品の企画みたいなものを、まあ、年齢的なところもあったんですけど、よりこう事業、その事業を広げていくために新しい、まあ、製品、はい、ラインナップをどう広げていくかと、まあ、そういった企画の仕事、まあ、あともう一つは設計の今度、まあ、どちらかというと指導というとあれですけども、まあ、そういう指導的な立場でやってました、ね、
そして現在のお立場ということなんですけれども、転職をされてからの現在までどのようなご経緯があったのか教えていただけますでしょうか？
はい、開発のリーダーをやってて、2006年に、まあ、トレックスの中で大阪の関西支社を作ろうと、はい、関西で、まあ、それまでは東京だけだったんですけど、はい、大阪で技術部門設計部隊を作ろうということで、はい、まあ、私、まあ、大阪にもともといましたので、はい、まあ、新たな拠点作りということでスタートを大阪の方で改めてしました、うん、で、まあ、その後はやはり一応事業がどんどん大きくなっていく中で、うん、開発の組織をですねさらに大きくしていくというところで、まあ、ある程度のポジションをいただいてやっていました、うん、で、あとその後ですね営業部門に2年ほど行きまして、はい、今度しっかりとそれを売る方、
そうですね、はい、
まあ、売ることもしっかりと勉強させてもらって、うん、で、まあ、その後また開発に戻り、うん、戻ってきたのが2020年ですかね、に、まあ、開発に戻って、うん、で24年に今の社長を拝命したというような経緯になります、
はい、全ての部署を回られたかと思うのですけれども、はい、振り返ってどのようにお感じになられますでしょうか？
そうですね、まあ、電源 IC アナログの電源 IC って割とこうやっぱり工程が 企画から販売まで、うんうん、ある程度一貫して担当していくことができるような仕事の流れになるので、まあ、開発設計にいた当時からも企画に関しては一緒にやってましたし、うんはい、逆に作った自分たちが作ったものを営業と一緒に売りに行く、お客さんのニーズをさらにこう聞きながら次の新しい製品企画にフィードバックしていくというずっと一連の流れを、まあ、体現しながら経験を積ませてもらったと思いますね。
はい、ぜひその2024年昨年、社長に就任されたということで、はい、その時社員の皆様に対してされたご挨拶ですとか、はい、現在のお気持ちですとか、はい、教えていただけますでしょうか。
ちょっと就任当時は、まあ、環境的に厳しいところで、はい、まあ、継いだので、やっぱりあの従業員の皆さんにはやっぱり元気出していってほしいなという思いもあったので、やっぱり当時従業員の皆さんに話したのはチームワーク大切にしようということと、やっぱり我々技術基盤の企業なので、やっぱりイノベーションっていうのが大切なので、そういったチームワークとイノベーションということをしっかりと実行できるような環境づくりっていうのを、まあ我々としてもやっていきたいし、まあ皆さんにもそういうことを協力してほしいという話をしました。
ありがとうございます。さてここまでたどり着いてまいりました。木村さんの人となり、皆さんどのように伝わりましたでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード6616トレックスセミコンダクター代表取締役社長木村武さんです。
まあ、御社はこの電源 IC の専業メーカーということで、企画開発製造販売一気通貫でやるということだと思うんですけど、小学生期にこの電源 IC、 あの一般の方には馴染みがないとは思うんですけど、これどこにどうやって入ってるんですか。
まあ、あのあらゆる機器に搭載されていることが多いんですけど、はいはいはい、まあ、そもそも電源 IC っていうのは、うん、まあ、いろいろバッテリー、まあ、あのポータブル機器なんかでは、はいはい、まあ、リチウムイオン電池、
はい、スマホとか入ってますよね。
あの電池の電圧がだいたい 4.2 ボルトとか、
はい、
あと
DC、ね、ね、
あの AC 電源だと5ボルトだとか決まってると思うんですけど、はいはいはい、うん、実際にその機器の中、スマホの中で動くマイコンだったりメモリーっていうのは、例えば 1.8 ボルトであったり、
はいはい、
3.3 ボルトと、要は電圧が
違
います。
要はそれを一つの、要はバッテリーしか入ってないから、ここから 4.2 ボルトのやつが出てくると。だけど全部の機器は違うと。
そうです。
そうするとそれを調整してあげる何らかの機器、これが電源 IC ですか。
そうです、はい、電圧を調整していく、もしくはその電圧が正しく出ているかどうかというを監視をしていく、そういった機能を持ったものを電源 IC というふうに呼んでいます、うんうん、
とするとありとあらゆる電気を使って動いているものというか機能しているもの、これにはほとんど入っているということですか、
はい、ほとんど
もうテレビからスマホから、
ね、
まあ、ありとあらゆるものですよね。
そうですね。最近だと車なんかも EV 化が進んでいますけど、うん、
めちゃめちゃ入ってますね、
はい、車もたくさん入ってますね。
なるほど。でその中でも、その電源 IC の中でも御社の強みは小型化と高効率化という特徴があるということなんですけど、はい、具体的には御社の場合どういう製品強みがあるんですか。
そうですね、あのもともとああいうポータブル機器に強みがあって、うんうん、昔まあ携帯電話であったり、デジタルカメラであったり、まあ、あとポータブルオーディオみたいな、ああいったものにたくさん使われてて、まあ、その中ではやはり小型、できるだけ小型にしてくださいという要望がありましたので、まあ、それを実現していくような技術開発をしてきました。でかつやっぱりその電池を長く持たせたいということで、できるだけ消費電力を抑えたいというような、あの要望もたくさんありましたので、できるだけ効率よく電力を使うと、まあ、要は電源効率を上げていくというところを当社の技術的な強みとしてこれまで活動してきています。
なるほど。基本的には電源電圧を変えるというところでいうと、エネルギーを変えちゃうから少しそこでロスをしちゃうと、で大体は熱になるから熱くなるということですよね。あれ大体 IC って熱いですもんね、はい、大体は。だからこれをできるだけ効率よくすればバッテリーがよく持つということですか。
そうですね、はい、でその中の、まあ、いろんな、うん、手法があるんですけど、うんうん、まあ、スイッチングレギュレーター、うんうん、まあ、DC-DC コンバーターと言われているものは、うんうん、まあ、コイルですね、うんうん、コイルを使って、うん、コイルの起電力を活用して、うん、まあ、出力電圧を、うん、まあ、出すと調整するというような、うん、技術があります、まあ、それを、まあ、当社の強みの一つとしてますので、うんうん、まあ、できるだけエネルギー効率をですね、うん、まあ、90% とか、うん、それ以上使えるようにしていくと、う ということを、うん、まあ、目指してやっていますね。
とすると最終的な製品としてはスマホとかタブレットとかノート PC とかどっちかというとちっちゃいもの、これが多いということですか？
そうですね、そういうところに今まで強みを出してきたんですけど、うん、まあ、最近はですね、うんうん、こう例えばスマートファクトリー、はいはいはいはい、要はロボットを使ったスマートファクトリーなんかもどんどん普及してきています、うんうん、でスマートファクトリーになってくると、うん、ああいう IoT のセンサーだとか、ロボットもそうですけど、まあ、そういうところにもたくさん同じようなものが使われてき始めているので、うんうんうん、ただ単にその今までのコンシューマー商品だけではなくて、まあ、いわゆる産業機器と言われているようなものにもどんどんどんどん採用が進んでいるような
状況ですね。そうすると御社のその販売できるエリアというか領域が広がってるっていうことですか？
そうですね、はい、
これ広げることによってやはり、御社としては安定的な収益源、まあ、これを求めるっていうことですか？
そうですね、はい、
なるほど。これだけど本当に電気使うものに全部使うんだったら、でただこれあれですよね、電源 IC メーカーって数多くあるわけですよね、はい、でその中で強みを持ってるところ、はい、これを今後伸ばしていくということですか？
はい、はい、
なるほど。で御社の場合売上の、まあ、過半がですね海外向けということなんですけど、はい、地域別にはどこに売ってるんですか？
国内、まあ、が大体まあ3割から4割、うん、で、まあ、アジアが同じぐらいですかね、うん、3割4割、
うんうん、
であとヨーロッパ欧米ですかね、うんうん、まあ、一応その3地域にくぐっていますけど、うん、まあ、大体3等分ぐらいのエリアですかね、
うんうん、なるほどなるほど。これアメリカの関税っていうのが、はい、今トランプ関税法が、まあ、非常に吹き荒れてる中、はい、やっぱりそういうのって影響出てくるもんですか？
そうですね、影響あると思いますね。
なるほど。
まあ、生産地ってやっぱりどうしてもアジア、うん、中国が多いので、うんうんうんうん、アメリカで生産することって、うん、まあ、それほど多くはない。
そうですね。
どちらかというとメキシコなんかでも生産されてると思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういった意味では、うんうん、我々が直接その関税というよりから、うん、私たちのお客様自体がやっぱりそういった関税の影響を受けて、結果的には我々も影響が出てくる可能性はありますね。
なるほど。要は御社のお客様、いわゆる様々な産業機器であったり電気機器、 IoT の機器とかいろんなものを作ってる会社の部品として電源 IC を収めてるから、直接的にアメリカに売ることはなく少なくても、ただそういうところに出してるから、これってどうなるか分かんないですよね。
そうですね、うん、アメリカのそういった、ね、うんうん、メーカーさんがデザインはアメリカでされてるんですけど、やっぱり彼らも、うん、ものづくりはやっぱり中国でされてますんで ね、
はい、
そういったのはどうなっていくのかっていうのはちょっとよく見ておかないといけないなと思ってます、ね、
ただどっかでは電気をさえ使えばこの電源 IC っていうのは絶対使われるわけですよね、はい、そうするとずっとこの電源 IC の、まあ、生産される数というのはやっぱりずっと右肩上がりなんですか？
そうです、はい、
そうですよね、はい、今まで車もそんなにエンジンとあれだけだったら、で自動運転とか EV とかになってくると電気機器がめちゃめちゃ乗ってるから、その電気機器をに電源いるから絶対電源 IC いりますもんね。
そうですね、はい、
車に乗っている電源 IC も昔から比べるとかなり数が増えたということですか？
そうですね、多分数倍になっていると思いますね、はい、
その中でも御社は、まあ、小型高効率というところに特徴があるから、その薄くて安くてっていうところをうまく突っ込んで、はい、きちっと収益を上げたいということですか、
はい、
で今後だけど電源 IC って、もっとなんか増えていくし、成長すると思うんですけど、今後どのように変化していくんですかね？
製品自体ですかね、うんうん、まあ、どんどんどん小型化して微細化はしていきますけど、やはり、うん、おっしゃっていただいたように電源 IC がなくなることはほぼないと思いますし、まあ、我々はそのじゃあ世の中がどういうふうにそのエレクトロニクスが変わっていくのかっていうのをしっかりと、まあ、察知しながら研究しながら、そういった、まあ、アプリケーションに向けて我々の技術を磨いていくというふうに、まあ、考えて取り組んでいます。
なるほど。だけどより小型化効率化っていうのは絶対に求められますよね。
そうですね、
普通に考えて、はいはい、ちっちゃくて高効率な方がいい、これ当たり前だと思うんですけど、ただそこに御社は強みがあるから、うん、逆に言えば、まあ、非常に先頭を立ってですね、はい、この業界を引っ張っていける立場になるという形ですか？
はい、そういうふうに私たちはそう思っています。
なるほど、はい、でそんなトリックスセミコンダクターを支えているのは人の力、はい、人材ということなんですけど、御社今グループで何人ぐらい働いてるんですか？
グループ全体では、まあ、はい、1000人ぐらいなんですけど、まあ、トレックス、まあ、本体っていうんですかね、うん、が大体、まあ、200名弱ぐらいになりますね。
なるほど。まあ、グループ1000人っていうところで考えたときに、ざっくりと何人がどんな仕事をしてるもんなんですか？
は
い、
大半は、子会社であるフェニテックセミコンダクターという、はいはい、まあ、そこはファウンダリー事業をやっている、うん、まあ、工場、半導体工場ですので、まあ、そこは人数非常に多いですね。はいはい、大体、まあ、600人、800人。で、残りが、まあ、トレックスという形になるかなと思いますね。
このファウンドリーのところは、まあ、御社の電源 IC も生産してるし、他の会社さんのやつも、はい、いわゆる受託して生産してる、まあ、御社ファブレスですけど、はい、まあ、ファブレスの協力工場が一つ子会社にあるということですよ。そうです、はい、だから非常に御社の場合、特徴的ですよね。ファブレスって言われると、全く生産拠点は協力工場で資本関係がない会社が多いかと思うんですけど、御社は子会社に協力工場もお持ちなファブレス企業という、はい、そうですね、なかなかユニークな、はい、あれですよね。
そうですね。
はい、なるほど。で、まあ、そんな、トリックセミコンの、まあ、本体には200人ということだと思うんですけど、まあ、そういう人ってどっかから来てもらわないと、要は新卒で取るのか、はい、経験者中途採用で取るのかということだと思うんですけど、御社の場合新卒採用ってどれぐらい取るものなんですか。
大体まあ年間毎年まあ5名程度を基準に採用活動していますね、
うんうんうん、なるほど、はい、今年4月は何人ぐらい来ました
か。この4月は4名
4名ですか。例えばこういう方にトリックスセミコンに、まあ、特に新卒でこんな人に来てほしいっていうのは、なんか望む人物というようなものございますか。ま
あ、当社はね、基本的には技術の会社ですので、やっぱり自分で物事をしっかり、まあ、考えるというんですかね、発想する力を持った人と、あと、まあ、規模はそれほど大きくないので、やっぱりいろんなことにチャレンジしてもらいたい。
なるほど。
だから、まあ、そういう意識の強い人っていうんですかね、持った人を、まあ、すごく大切にしていきたいなと思いますし、やっぱり、まあ、アナログのそういう回路設計というと、ちょっとね、凝った人っていうんですかね、もういるんですけど、やっぱりコミュニケーションって、やっぱり大切かなと思っていますので、まあ、そういう観点で、まあ、採用活動はさせてもらっていますね。
なるほど。はい、で、そういう人に入っていただいたら、やっぱ育てなきゃいけないっていう形なんですけど、はい、御社の場合ですよね、拠点がいくつか、何箇所か分かれてますよね。はい、今何箇所ぐらいあるんですか。
今、メインは東京と、はい、大阪ですね。
大阪。はい、で、ここで開発をして、はい、製造はどこで、その子会社は。
子会社は、まあ、フェンテックの場合は、岡山と鹿児島ですね。
岡山と鹿児島に、はい、いわゆる製造の拠点があると。いうことですか。
それ以外に海外のファウンダリーさんを我々は使っている
ということですね。ということで、まあ、様々ということですよね、はい。なるほど。で、人を育てるっていうところでは、例えば新卒社員って、なかなかこの、やっぱり入っただけの力ではですね、やっぱり企業としては役立ちづらいという、はい、やっぱりそこで育ててもらわなきゃいけないということだと思うんですけど、例えばどこのように育ててますっていうような、まあ、研修制度なのか、まあ、会社の制度なのかわからないんですけど、何、うん、かありますか。
はい。まあ、仕組みとしては、まあ、当然新入社員で入っていただいたら、まあ、研修期間っていうのは、まあ、およそ4ヶ月程度取ってます。まあ、その中には実習、営業の実習、実習だとかいうのは、まあ、会社の中にある実習も含めて4ヶ月間ぐらい、まあ、しっかりと、座学として勉強してもらいます。で、その後はやっぱり OJT という形で OJT リーダーの元についてもらって、まあ、マンツーマンで仕事をしっかりと学んでいってもらうという形をしています。
なるほど。
で、まあ、その後は、まあ、設計、それから、まあ、それぞれの職種、職場においてですね、まあ、初級若手教育というようなカテゴリーで、まあ、大体3年目から4年目ぐらいまでの人を対象とした、そういった技術的な教育、座学をしたり、あと、中堅、今度は、5年目から10年目ぐらいの人と対象に、もうちょっと少しレベルアップした技術教育。なんかも、進めてやってますね、
うんうん。やっぱり技術っていうのはどんどん日々進化していくから、それをキャッチアップさせないと、どんどんと人材がっていうことで言えば、ね、やっぱり人材に育ってもらわなきゃいけない。はい、やっぱり人の力って非常に重要ですよね、御社にとって、はい。で、やはり大阪拠点がある。これはやっぱ御社の強みですか。
そうですね。で、やっぱり採用活動としては、うんうん、なかなかね、東京だと競争が激しい。
まあ、いっぱいありますからね、会社が。
で、そういった意味では大阪での人材の、まあ、獲得というのはですね、まあ、戦略の一つかなというふうに思ってます、
ね。そうですよね。僕も、まあ、大阪の大学に行ってたんですけど、はい、やっぱりある一定層を東京には行かないという、もう大阪の場合何割か、あの理系でもあるから、
はい、大阪にいたいという形ですね。
いたいっていう、どうしても大阪じゃないと嫌だという人たちがいるから、そうするとその人たちの就職先って、実は昔は家電メーカーいっぱいあったけど今だいぶ減っちゃいましたですね。
そうですね。
そういう面で言うと、そういう人たちが行く、やっぱ半導体関連とか様々なところの学問まだ残ってますから、そうするとこう、その人たちが優秀な人が入ってくれると、御社としてもプラスですよね。
はい。そう思います、ね。
なるほど。だから、まあ、東京と大阪の2拠点で、このいわゆる企画とか、開発とか、これを行っているということですか。
はい、そうですね。はい。
で、このトレックスセミコンダクター、トレックスって、なんか一般、セミコンダクターは多分半導体ということだと思うんですけど、はい、トレックスどっから来て
まあ、トレックスという名前はですね、もともとフェイテック、子会社のフェイテックは、以前、はいはい、我々はトレックスは子会社だったんですね。はいはい、まあ、親子逆転をしたいんですけど、創業、フェイテックの創業者の方が、うんうんうん、鳥越さんという方で、はいはいはい、鳥越さんの、まあ、名前を取って、
はいはいはい、まあ、そうなんですか。それでトレックス、
はい、いうふうに命名されたというふうに。
イメージで言うと、鳥越半導体だったわけですね、日本語で言うと。これをちょっとかっこよくすると、トレックスセミコンダクターになったということですか。
はい。
ちょっとそこは、多分写真に書いてはないんで、ホームページも載ってないんで、なるほど。あれですよね、ブリヂストンが石橋さんで、ブリヂストンでというのと、まあ、若干似てるという感じですよね。
はい、なるほど。お伺いしないとわからないところですね、
そうですよね。
これね。では、藤本さん、最後の質問、お願いいたします。
社長の愛読書など、何かですね、一冊、書籍、本をですね、リスナーの方にお勧めいただきたいんですが。
はい、まあ、ビジネス書は結構しょっちゅう読むんですけど、うん、ただ、今までこう、印象深い本として、はい、まあ、小説、時代小説ですけど、はいはい、山岡宗八さんの、はいはい、まあ、織田信長っていう五巻セットの単語本があるんですけど、はいはいはい、まあ、それがね、まあ、すごく私好きで、うん、もう何回も読み返すんですけど、はい、非常にスピーディー、まあ、ストーリーはね、大体皆さんもご存知の通りだと思うんですけど、それでもやっぱり読んでいくと、どんどんどんどんこう場面が変わっていって、やっぱりその、リーダーシップっていうんですかね、はい、すごくこう引きつけられるような内容で書かれているので、うん、私は結構この本を何度も読み返して、
なるほど、
楽しんでますね。
戦国時代だとやっぱり信長、秀吉、家康っていうのはそれぞれ好きな人がいると思いますけど、うん、はい、やっぱ社長は信長派ですか。
はい、
なるほど。
読むと心に火が入るような、
そうですね、元気になりますね。
ああ、そうですか。ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは、トレックスセミコンダクター代表取締役社長、木村武さんでした。木村さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く、
強みと人材戦略。
東証プライム上場、JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはトレックスセミコンダクター代表取締役社長木村武さんでした。お写真もございますので、ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックをお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。